はい、帰りまーす。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今回も始まりましたリアインド TV、 司会の岡田です。よろしくお願いします。
解説の木戸です。よろしくお願いします。
さあ、ということでね、2月になりました。
はい、
はい、先日はあのウエストジャパン、そして CJ と、
はい、
で、はい、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、すごかったですね。
すごかった。
はい、
はい、
非常に全部もレベルの高い、
はい、
なんかまあ毎年言ってるし、
はい、
まあ、言わない時ないんですけど、
はい、
なんか輪をかけてレベル高かったね。
そうですね、濃度やばいっすよね。
そうですね、
はいはい、人が多いだけじゃなくて、
うん、
え、あなた本当にここで今皆さん勝ち合うんですみたいな。
そうですね、はい、なんか本当にね、なんか何年か前だったら、
はい、
上位全員違う地区行ってたら優勝してたじゃんみたいな。
そう、
はい、今特にね、やっぱりすごいしのぎを削ってるんで、どこの地区行ってもすごい上手い人同士で絶対どっかで勝ち合っちゃうんですけど、
はい、
とはいえ数年前だったらみんなどの地区でも優勝できたよみたいな感じの選手がもう一堂に会するみたいな感じがね。
そうですね、
いやすごいなと思って、本当にレベルって上がってるんだなと、
はい、
やっぱり感じましたね。
いやー、あれはね、うん、見てる側はめちゃめちゃ楽しかったんですけど、
はい、
もう選手たちの顔はもう大変でしたね。
まあ、選手もそうですし、なんかまあ特に、ね、応援してる人とか気が気じゃないでしょ
う、ね、そうなんですよね、
は
い、1ミスで命取りです
よね。予選を通過するのもすごい大変みたいな、
はい、
それこそ優勝候補っていう人しかいないじゃないですけど、
あ
のこう優勝この人じゃないって言われる人間数えてたら通過人数を超えるみたいな感じのレベルの、ただ、エントリーの濃さだったりとかもするので。
そうですね、
やっぱりすごい本当になんかいいもん見たなと、
はい、見てる側はすごい楽しかったです。
そうですね、はい、ということでね、もうこうやってだんだんだんだんレベルも上がっていくのかなというのも思って、まあでもね、まだ地区大会あの始まって2地区しか終わってないので、はい、まだ半分折り返してもいません。
そうですね、
ということでね、ぜひお近くで大会ある方は見に行っていただければなと思います。よろしくお願いします、
はい、
さあ、それでは告知からいきたいと思います。まず2月9日、今週末です。今週末は岩倉ヨーヨー練習会、こちらの方をやりたいと思いますので、はい、まあいつも来てる人はこの会話意味わかると思うんですけど、はい、今回は柔道場じゃなくて、市民プラザの方です、
はい、駅近の方ですね、はい、
駅近の方です、
はい
はい、で今回、まあ、前と同じように練習会終わった後、
はい、
この場所で、
はい、
またヨーヨーアカデミーの第2回をやりたいなと思ってはいるので、
はい、
ぜひお時間ある方は聞いていてください、
はい、
もう本当になんか何してほしいとか、
はい、
いっぱい人がいないと絵的にとかそういうの何にもないです、
はい、
ただ僕が一人で喋るのが苦手なんで、聞いてる人がちょっといるだけで喋りやすいというだけなので、
はい、
まあ、本当に暇な人は聞いていていただければなと思います。よろしくお願いします、
はいはい、練習会終わった後こちらのお店で皆さん集まってもらって、
はい、
まあ、程よく始める感じですかね。
そうですね、程よく始める感じ。何時に絶対バシッと始まりますとかそういうんじゃないです。なんか程よく集まって、
はい、
なんかわあ緊張するけど始めよっかって気分になったら始めるっていう感じなので、
はい、
まあ、緩い感じで始めていきたいなと思いますので、
はい、
ぜひ皆さん聞きに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてその翌週ですね、
はい、
2月16日日曜日、岩倉市小学生ヨーヨー大会ということで、
はい、
今年2回目やらせていただきます、
はい、
岩倉市小学生ヨーヨー大会なんですけど、
はい、
岩倉市以外の小学生が来ても大丈夫です、
はい、
基本は小学生対象の、まあ、ミニゲームみたいなのがメインではあるんですよね。
はい、そうですね。
はい、ミニゲームみたいなのみんなでなんかこうグループになってミニゲームいろいろなことやって楽しくヨーヨーやって、うん、まあ、最後ら辺にこう小学生ナンバーワンを決めよう、はい、まあ、特に市内で小学生ナンバー決めようみたいな競技があるっていう感じのイベントになってますんで、
はい、
お近くにお住まいの方はね、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします、はい、します。そして2月29日土曜日、これはその2週間後になるのかな。
そうですね、
はい、はい、に、福岡県粕屋郡サンレイクカスヤで九州大会、
はい、
九州地区大会が開催されます。地区大会 の、はい、第3地区目ですね。
そうですね、
はい、今回は九州の方のイベントありますんで、これは木戸さんが行くのかな。
行きます、
はいはい、木戸さん行きますんで、ぜひ皆さん見かけたら声かけていただければなと思います。よろしくお願いします、
はい、今何かジャッジのことしててうわーってなってただければ大丈夫です。
そうですね、はい、あーやばい、ジャッジ木戸さん早く集まってくださいわーって言った時、あー木戸さんファンなんです、サインください、そして社員もとか言われるとちょっと待って感じになるんで、はい、まあ、休憩時間で声かけていただければなと思います。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
はい、そして、渋谷店の方ですかね。
はい、
はい、渋谷店の方が2月9日、
はい、
2月9日大渋滞してるじゃん、
はい、そうですね、
はい、2月9日がマオルポップアップストアあったリワエンド渋谷、
はい、
そして第99回渋谷ヨーヨークラブで川崎純情小町マユチュンイベントということで、
はい、
まあ順番に行きます、
はい、
大渋滞してるんでイベントが、
はい、
はい、順番にどういうのがあるかぜひ聞いててください。2月9日日曜日は あの渋谷ヨーヨークラブに、あの渋谷ヨーヨークラブ第99回です。
はい、
99回もう2桁のやつは最後です、はい、参加されできるの。
もうこれももはや十分記念すべきですよね。
そうですね、記念すべき99回、はい、もう次3桁になっちゃうから
そうです、ね、
2桁のうちからいるんだよって言えるのは今回まで
に。確かに
そう、ね、初めて参加する人で俺2桁からいるんだよって言えるのはもうここですね、はい、
そうですね。
第2565回の時俺2桁からいるんだよみたいな、
すげえ太鼓じゃん
みたいなことがあるんでね、はい、その場で来ていただければなと思うんですけど、
はい、
はい、それと、川崎純情小町の宝生真由ちゃん、はい、真由ちゃんが、両親の渋谷店にやってきてくれますということで、はい、13時まず、オープン13時ですからね、
はい、
13時でに、マウルポップアップストアといわゆる渋谷ということで、
はい、
毎回ね、すごいいつも盛り上がりを見せる、マウルのポップアップストア、こちらの方、開催させていただきます。
はい、
国内バラのマウルの、新作とか店舗限定商品とかね、いろんなものがあるんで、
はい、
はい、ぜひね、当日は、奥山英二さんも来られるので、
はい、
ぜひ皆さん声かけていただければなと思います。よろしくお願いします。
すでにコメントでも来てますね。楽しみですっていうコメントが来てますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、こちらの方ね、新商品とかの情報は、後ほどというか、明日夕方ぐらいに、
はい、
渋谷店のブログの方で公開されますので、はい、ぜひ皆さんそちらの方もご覧になっていただければなと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、で、まあ、いろんなこうアパレル類とかもね、
はい、
販売予定ですので、はい、ぜひ皆さん見に来ていただければなと。あとはなんかこう全モデルの展示とか、
はい、
ここまでリリースされたものの展示とかもやるんで、結構マウルのファンの方はこの時代こういうのがあったんだとか見て面白いんじゃないかなと思いますので、うん、よろしくお願いします。
はい
はい、そして、14時から16時の間は第99回渋谷ヨーヨークラブ with マウルとということで、はい、恒例の JF 検定交流タイムの他に、マウルアンバサダーで、そしてリワインの渋谷店のスタッフの田中大輝によるトリックワークショップも開催していきます。ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、はい、夜ですね、18時から20時は、
はい、
川崎純情小町宝生真由ちゅんの、真由ちゅんがリワインの渋谷店にやってきます。
はい、
1日店長任命したので、
はい、
1日店長に任命したので、
はい
はい、1日って言って2時間しかいないんですけど、
そうですね、
はい、なこの時間はまゆちゃんが店長です、
はい
はい、ですのでね、ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います。これなんか、はい、対談の公開収録などするということで、
はい、
はい、なんかいろんなこうまゆちゃんがヨーヨー、まあ、なんで始めようと思ったかじゃないですけど、
はい、
まあ、ヨーヨーやって、まあ、どういう子だったああいう子だったみたいな話もねできてるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ皆さん来ていただければなと思います、
はい、
よろしくお願いします。で、限定ヨーヨーのリリースとかもあるんですね。
そうですね、
マユチュンバージョンのワンスターとか、なんかそういうのが出てくるということなので、
はい、
で18時以降まゆちゃんが来てからですね、
はい、
2000円以上購入していただいた方には記念設撮影もできると、
はい、一緒にね、
はい、はい、でまゆちゅんから あのヨーヨートリックお題をクリアした人にはちょっと早いバレンタインチョコをプレゼントと、
お、なるほど、
いうことですので、
はい、
ぜひですね、皆さん遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
はい、それということで告知は以上ですね。
はい、はい、それでは本日も新商品紹介の方移る前にコメントがねチラチラ来てますね。
はい、
あ、もうチラチラ、そうですね、この後告知する機種のネタバレをするんじゃない君たちまあ言うんだけどね、これからね、
はい、
はい、さあこの放送ではね、こんな感じでコメントの方を随時読ませていただいております。
はい、
まだスーパーチャットの方も試験的に有効化しております。こちら投げ銭システムとなっておりますので、はい、ぜひこの放送を応援したいという方はぜひスーパーチャットコメントなどよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではですね、ちょっと本日の本日ね、ちょっと変わった新色とかもあるんですよ。定番の新色とかもあり、そしてあれこんな色もあるんだみたいな新色もあるんで、そちらの方ぜひちょこ注目ください。
はい、
はい、まずこちらのメーカーからいこうかな。早速よっとよいしょ、はい、再入荷もありますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、まずはこちら、JT カムワイド。こちらも再入荷しました。
はい。
もうこれ、新しいオフィスの定番になりそうな、こちらのモデルなんですけども、
はい。
はい、やっぱりね、評判がいい中、結構ね、コンスタントになくなっていくものなんですよね。
はい。
今、数余裕があるっていううちでもね、例えば、オフストリングのようって、数あると練習楽なんですよ、実は。
あー、なるほど。飛んでった後に、まあ、後でいいやってなるやつね。
はい、そうですね。うん、はい。もちろん、お外だったらダメですけど、
そうですね、
はい。部屋とかだとね、意外となんか、紐巻いて置いとくとね、 なんか次にパッパって練習できたら安心なんですよね。
はいはい、
はい、っていうこともあったりとか、あとなんだソラハムとかもね、
まあそうですね、
こういうので、はい、あの低額なモデルで頑丈なものだったら練習しやすいと思いますので、ぜひそういったところで活用していただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、続いてはこちらですね、ターニングポイントさんから。
はい、
はい、まずこちらがマジスカですね。
マジスカ、
はい、こちらは再入荷ですね。はい、はい、再入荷してるけどこれも、まあ、の数があるわけではありません。
まあそうですね、はい、
はい、まあね、あの寺田店長渾身の一作でございます。はい、いろんな意味でね、
ターニングポイントとのコラボモデルということでね。
はい、はい、まあね、あのこちら名前がねすごい、まあちょっとなんかネタっぽいというかそういう雰囲気はしてるんですけど、はいはいはい、
ただ色物感出してる名前ね。
そうなんですよね、はいはい、ただ実際ね性能はあのターニングポイントらしさをね、はい、結構片鱗に感じるものになっております。
はい、
はい、その遊び心とそのガチっぽさのいい具合の融合がされております。
はい、
はい、そして続いてこちらですね、ターニングポイントといえばもうこちらですよ、リヴァイアさん。
リヴァイアさん、
そちらの5、これの新色ですね。
はい、そうですね、
はい、はい、こちらがブルーオーロラになる
のかな。ブルーオーロラです。もう他の色人気でだいぶなくなって、はい、もうブルーオーロラしかないんじゃない。
そうですね、これしかなかったです、はい、今見たら、はい、はい、でこちらのカラーなんですけども、あの単純にね、あの発色がめちゃくちゃいい。
めちゃくちゃいいですね。
そうなんですよね、あのこうやってこうくるっと回した瞬間にこのリヴァイアさん5のこの中心のね、このサイドフェースのこのくぼみの部分、このカーブのくぼみの部分がめちゃめちゃ綺麗に反射するんですよね。
ああ、なるほどね。
はい、はいはいはい、だからこれはね、ケースとかに入れててもすごい満足度高いと思います。ね、はい、はい、実際にあのリヴァイアさんってモデルで言えばターニングポイントの、ね、始まりのモデルの1個ですからね。
そうですね。
はい、はい、すごく重要なモデルの、そちらナンバリング5。
はい、
はい、こちら新色でございます。
5って、はい、元々出たの結構前なんだけど、
そうですね。
なんかすごい、はい、待ってましたとばかりにみんなこう5出て、
はい、
なんか注文が来たんですよ。
そうなんですよね。
はい、はい、
あとやっぱりセントエルモとかでずっと使ってた人とかが、あ、ついにあのリヴァイアさんがみたいなとこ
も、そうですね、
はい、あったりとかして。
リヴァイアさん5って、はい、もしかして、はい、リヴァイアさんシリーズ最後のモノメタル、
今んとこそうですかね。
最新モノメタル、ね、リヴァイアさんシリーズの中では最新モノメタルっていう扱いになるのかな。
そう
です
ね、
はい、そうですね。その後はあのバイメタルになったりとかが多い。あ、でも6のだっけ。6もバイメタルか。
6バイメタルかな、
はい、
ちょっとあの確認します
すいません、そんな感じで、
はい、はい、そんな感じですが
、はい
はい、というわけでこちら新色が登場しました。
はい、
でこれをあのさっき言った通りもう多分この色しかないというか、これぐらいしかないので、
これぐらいじゃないです、はいはい、
お早めによろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でもこの放送は聞き逃さないようにお願いします。
そうですね、はい、はい、聞きながら注文してください。
そうですね、
はい、
はい、さあ続いてはですね、こちらファクトリー、まずプラモデルの、プラモデルって
プラモデル
意味が変わって
くるのかな。
そうですね、はい、ファクトリーのプラスチックモデルから、はいはい、新色が出ましたので紹介いたします。はい、まずはこちらリプレイですね。
リプレイプロ、
はい、はい、こちらですね、まずブルーのマーブル、そしてパープル、はい、これも単色ですよね、ほぼ。
そうですね、ソリッドですね。
そうですね、はい、そしてこちらピンクも登場しました。
はい、ソリッドのピンクですね。
はい、なんかあのアメリカのガムの色っていう感じの、
あー確かに、
はい、はい、っていう感じの色をしてます。すごい分かりやすいビビッドなピンクしてますね。
確かにね、
はい、はい、結構ね、あのやっぱり中心の色変えてるバリエーションが多かったんですよね。
あー、そうですね、
はい、はい、あとはまあリプレイの方とかだとあのロゴがホワイトだったりとかして、
あー、まあそうですね、ちょっと色味をっていうのがありまし
たね。はい、はい、なんだか遠目から見たらすごいなんかワントーンに完全に見えるみたいな、そういったカラーリングになっています。
あ、これなんか結構、はい、みんな、なんかこう待ってたのかなっていうぐらい、
はい、
なんか人気なんですよ、ピンクとパープル。
そうですね、
ピンクパープル同時買いとかもすごい多いんですよね。
うん、
なんかちょっと遊ぼうと思った時になんかこんぐらい目を引く色で遊びたいっていうのがやっぱあるのかなとは思うんですけど、
ね、はい、はい、あとなんとなく女子向け感もありますよね。
ああ、なるほどね、
すごい可愛い感じの色合いをしてますんで、
はいはい、
そういったところのポイントかなと。あと個人的にね、
はい、
あのこういうね、あのプレーンなキャップあるじゃないですか、
はい、
こういったプレーンなキャップはサインが映えますんで、ね、
あ、確かに個人的にこれ持ってこられるとサインしやすい、
そう、はい、そうなんですよね、はい、サイン自体も見やすいし、サインする側もしやすいっていう。
そうですね、しかもこれフラットだから書きやすいね。
そうなんですよね、
はい、
次はファクトリーのメンバーとか、なんならね、もう次ジェントリーが来たらこれにサインしてもらうんだっていう人はこういうのすごくいい
キープしておいてもらってね。
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。そして、続いてはこちらですね、
はい、
こちらスピンスター LED の、まあ、バリエーションということで今発売しております。はい、はい、こちら、グリーンのカラーのスピンスター LED ですね。
はい、
はい、一応これね、スターブライトっていう名前になっております。
はい、
これスターブライトっていうね、名前がもう非常に懐かしい。
そうですね、すごい昔にありましたね。
そうですね、2011年頃ですよ。
そうですね、はい、はい、
あの昔ね、デストゥーメタルっていうシリーズが、シリーズというかね、そういったコピーのモデルが一部ありまして、ファクトリーの中に、
はい、
はい、もうメタルが流行ってきた、この中流行らすの自分たちのみたいな
ね。そうですね、
はい、そのメタルがすごいもう世界を席巻し始めた中、いやでもまだまだプラン負けてないよって シリーズの中にデスツーメタルって言われてるコピーのもので、まあ、プロトースターとかいろいろモデルがあったんですけど、それのですね派生機種としてスターブラッツってものがあったんですよ。
あ、そうですね、
はい、はい、っていうところですごい懐かしいロゴだなと。
そうですね、
はい、非常に懐かしいものを見ました。でこれはですね LED 搭載なんですけど、これ実は中の LED ちょっと変わってるっぽくてですね。
あ、その今までのスピンスター LED ですね。
そうです、はい、はい、白くて結構こうはっきり明るく光量が増してますね。
あ、そうですね、光がすごいです、はい、2020 の、 LED キャップすごい光るって話題になったと思うんですけど、はい、あれと同じぐらい光るものが、はい、入ってるらしいです。
そうですね、はいはい、そしてねもう一つ注目してほしいのはこちら GO っていうモデルなんですけど、
はい
はい、これね、海外のねショップというか海外のビデオとかかな、そっちの方でねちょうちょう出てたんですけど、こちら GO はな70のプラスチックスプール版ですね、
はい、はい
はい、でしかもこれは LED とサイトなっております、はい、で、まあ、同じ LED 同じ色合いです。でこれねグリーンがさっき言ったように光量が増しているので、そのグリーンも映える、はい、いい発色するんですよ。
あ、そうですね、
はい、個人的にはこれすごい特にルーピングとかパフォーマンスすごい向いてると思います。
あ、確かに確かに、
はい、でも基本の VS は70ってこともあってね、はい、そういうところでいろんなところ応用もしやすいと思いますんで、
はい、
はい、こちらもぜひご注目ください、はい、よろしくお願いします。
この GO はアクセルを、まあ、ちょっと無理やりなんですけど外して、まあ、別売りの720用のアクセルつけて、
はい、
スペーサーを入れてベアリングを入れると720と同じ設定になりますんで、
はい、
そういった感じで強引に遊んでいただくこともできます。
可能です、
はい、
よろしくお願いします。さあ続いてはこちら行きましょう、
はい、
同じくファクトリーからこちらメタルのモデルですね、
はい
はい、まずはシャッターワイドアングルからこちらゴールドリムのバリエーションが登場しました。
はい、ゴールドリム、
はい、これですねゴールドリムなんですけど、実はレーザーもちょっとゴールドっぽいんですよね。
そうですね、
はい、はい、通常のシルバーと違うものだったので、なんで横からバッグに入れてるときこうやって見るじゃないですか、
はい、
パッと見ここで分かります。シルバーリングかゴールドリングかここで分かります。
そうですね、結構同じ色のシャッターワイドアングル持ってるとどっちだったっけってなったときに、はい、もう明らかに違うんで。
そうです、
大丈夫です、
はい、そうですね、はい、これはこれで、ね、すごい渋くてかっこいいですね、
はい、
はい、そしてもう一つこちら、はい、シャッターバイメタル、
バイメタル、
はい、新色が登場でございます。
はい、新色、
はい、こちらはですねレッドとギャラクシーなんですけど、
はい、
こちらにもレッドありますよね、
はい、
よく見てください、これリムがブルーになっております。
ブルーリムです、
はい、画質上がってると思うから見えてくれると嬉しいな。はい、こんな感じで実はブルーのリムも出まして、
はい、
で実はライトブルーオンブルーもあるんですよ。
そうですね、青いみたいな。
そうですよね、はい、青足す青ですからね。
そうですね、
はい、というわけで新たに4パターン入りましたので、
はい、
はい、こちらもぜひご注目ください。
はい、よろしくお願いします。ちなみに今回シャッターワイドアングルこのゴールドリムのやつは全部、
はい、
ジェントリー選手が世界大会で使ったチャンピオンエディションと同じスペックになっているので、
はいはい、
通常の、シャッターワイドアングルが64とかなんですかね、
うん、
確か重量が64ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
それに対してこれ 66g になってるんで、ちょっとパワーがある方のタイプになってますね、
はい、なるほど、
はい、
はい、さあ続いては、いよいよ登場しました、
はい、
こちらのモデルを紹介いたします。わざわざ家から持ってまいりました。
出しちゃう、
はい、出しちゃう、いやこれねずっと出したかったというかね、
うん、
まあずっと実はバッグの中にいたんですよ、しばらくの間。
そうですね、はい、
実はね数ヶ月前からバッグの中にはいたんですけども、まあなかなか出す機会がねなかったんで、ようやく出せます。
はい、
こちら、
はい、
この中央にあります、このついにクラウンのチタンバージョンが発売となります。その名もクラウンチタニウムでございます。
はい、
はい、こちらですね、クラウンチタニウム、まあ文字、まあ、読んで字のごとくクラウンのフルチタンバージョンなんですけども、
はい、
はい、これバイメタルだけあくまでフルチタンとなっております、
はい、
はい、これね、開発最初すごい難航する手だったんですよ、俺の中では。
ああ、なるほど、木戸さんの中ではね、
はい、そうですね、はい、半年ぐらい前に実は話は持ち上がってて、半年っていうか、はい、下手したら本当に触り合ったの1年以上前かな。
ああ、なるほど、
はい、でなんかいつかやれたらいいねっていうのがだんだんこう時間が経てて現実味を帯びてきて、
はいはいはい、
でいよいよ作ろうかってなって、でただチタンってやっぱり素材が元の素材と全然違うわけですよ、
はい、
一番最初は7075とも違うし、
はい、
はい、ST 使って7068とも違うし、いつも使って6061とも全然違うわけですよね、
はい、
なんかできるのかなと思っていろいろ考えたんですよ、
はい、
幅変えたりとか直径こうしたらいいのかなとか、はい、なんかラインの深さ変えたりとか、なんかセパレーター変えたりとか、すごい細かいところまで変えて、なんかチタンだからできることやりたいなみたいなの考えてたんですよ、
はい、
でも とりあえず C3 に作ってもらおうということで、はいはいはい、C3 に作ってもらったんですよ。
なるほど。
もうそしたら構えたところドンピシャ来たんですよね。はい、
うん、
なんで実はやっぱチタンだから最高のものを作りたいと思って、はいはいはい、すごいこだわりを持ってでも時間かけてゆっくり作る、なんなら年代かかると思うんです、そこから。
まあなるほど、うん、
でも最初の出来が良すぎて、
はい、
ほぼそのままGOになったので、結果的に実はサンプル最小数で多分今回リリースになります。
へ
ー、はい、っていうぐらいなんかものすごいなんかもうとりあえず使ってみるよみたいな説得力を持って生まれたヨーヨーになっています。
はいはい
はい、はい、チタンのモデルってね耐久性が素晴らしいともそうなんですけども、はい、やっぱり中心部分をできるだけ薄くとか、
はい、
盛るところを盛りやすくとか、はい、そういったところがやっぱり通常のアルミ合金よりはすごい優秀で、
はい
はい、長期間使えるし、やっぱり性能も良ければそれだけね競技シーンとしても息が長くなるわけじゃないですか。
まあそうですね、
はいはい、でやっぱり僕はいろんなヨーヨーリワインドで入荷して見てきてますけど、はい、やっぱり一番見るのってどれだけ競技的な意味での性能面を見っていうところを見るわけですよ。
ああまあなるほどね、
はいはい、戻りの良さとか滑りであるとかサイズ感がどのくらい受け入れられやすいのかとか、
はいはい
はい、あとはこの形状はまあ、トリックにおいて万能であるのかとか、
はいはい
はいはい、もうすごいいろんな要素見るわけですよ、はい、でなんならねクラウンにおいてすごいこだわってたのはやっぱりストリングタッチするときの柔らかいフィーリングとかもすごい、はい、なんか普通そんなところ見ますみたいな用意を始めた人から見たら、
はいはい、
そのところやっぱりすごい深いレベルで見るわけなんですけど、クラウンはそこにこだわった結果やっぱり2013年からのここまでずっとシリーズが続いてきてるわけですよね、
はいはいはい
はい、と思ってるんです僕は、はい、やっぱこだわった結果が反映された結果今まで愛されてると自負してるわけです。
はいはい
はい、でやっぱそんなクラウンを作ってきて知り尽くした人たちがあもうチタンならこれですよって言ってドンピシャ投げてきて、もうその設定力がものすごいちゃんと具現化されてる。
なるほど。
はい。なんでね、やっぱチタンの用意に求めるそういったね、なんかコレクションしたいっていうところ満足感とかもそうですし、はい、デザイン面もそうですよ、はい、でその上でやっぱチタンがチタンだから出せるその最後スリープの限界までの伸びと最後スリープが弱くなってきたのにしっかり引き上がって戻ってくるあの感触、
はいはい
はいはい、スリープの伸びをさらに限界まで生かすあの感触がちゃんと生きてる上に、
うん、
クラウンって個人的にはまあ、万能機種であるんですけど、
はい、
スピードに乗せた時の心地よさっていうところをすごい重視してるんですよね。
はいはいはい、
はい、でこのチタンの TI っていうチタンの TI ってなんだ
両
方どちさん、
はい、
このクラウンの TI っていうのは、
はい、
実は最初パンってした時のフィーリングは通常のクラウンちょっとだけ重くなってます。
あ、なるほど、
はい、うん、本当にちょっとなんですけどね、
はい、
通常のアルミ合金のものと重量の数値とかほとんど同じにもかかわらず、
うんうんうん、
ちょっとだけこっちの方が重たく感じる、
はい
はい、おっとこれは動かしやすいのかって思うかもしれません、はい、最初のその瞬間は、
はい、
でもスピード乗った瞬間その考えがらりと変わると思います。
おー、なるほど、
はい、その重さによってスピードに乗った時に安定感があってなおかつスピードをさらに出しやすいっていうところ、結構これ実はクラウン ST のコンセプトに似てまして、最新の、
はいはいはいはい、
768のクラウン ST も実はちょっと重量増したんですよね、
はいはい
はいはい、重量級と呼ばれないぐらいの範囲で重量をちょっとだけ増してるんです、
はいはい、
そしたらその効果が意外や意外もうめちゃめちゃなんか想定より全然いい働きをしていて、
はいはい
はい、結果このクラウンの TI にも多分同じ効果を、まあ、C3 としても狙って入れたんだろうなっていうところでそこの効果非常にうまく出ています。
はいはい
はい、なんでね通常のクラウンと数値を比べてあなんかまんまそのまんま形状そのまま育てて変えたのかなみたいに思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
全然違います。はい、実際細かく見比べてみるとこのねリムの厚みとかも全然違いますし、
うん、
中央のねここの広さとかもよく見ると違うんですよ。
はいはい、
はい、このクラウンのフィーリングを殺さないようにチタンのフィーリングをうまく合わせるっていうところめちゃめちゃ完成度高くできてます。
なるほど。
はい、クラウン史上本当に僕はこれ一番の出来だと思っているので、
お
ー、はい、本当できてよかったなと。
なるほど。
思います。そしてこれレーザーの部分がね前ストレリチアっていうチタンのモデル出したんですけど C3、はい、それと同じこちら斜めから当てるとちょっとレインボーっぽく光るこちら、はい、パープルのレーザー刻印が入っています。
はい、
はい、これもね他のチタンにはなかなかない試みだと思いますので、はい、ぜひクラウンをお持ちの方はぜひ比べていただいて、そしてチタン持ってない方はチタンデビューとしてぜひこちら持っていただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。これが明日の10時ですね。
はい、
はい、
明日の10時発売になっております。一応 あの数はなんとか揃えたつもりなんですけど、
そうですね、はい、
そこまで潤沢ではありませんぶっちゃけなっていうのもやっぱクラウン、あのクラウンじゃないチタンって削るのがそもそも大変なんです。
まあそうですね、
はい、はい、刃側がねボコボコ削れるんで、はい、
そうですね、
はい、はい、でなおかつこのレーザーなんですけど、このレーザーもなんか通常のレーザーのなんか倍どころじゃないぐらい時間かかるらしくて、
ああそうですね、
はい、はい、なんかリアルに本当に日数がガラリと変わってしまうぐらい、はい、あの手間かかってるらしいので、
そうですね、
はい、
一応問い合わせでもあったんですけど、
はい、
これはもう一生作らないんですかみたいな、
はい、
完全に限定ですかって言われて、
はい、
いやー分かんないなと、まあ、まだ返事してないですけど、
はい、
いやなんかまあ、これで一回で終わらせたくはないけど、
はい、
なんか結果そうなってしまってもおかしくないみたいな。
そうですね、
まあ、作るのもすごい時間かかるんでチタンって、まあ、今回です、はい、全部なくなったらじゃあ次の作ろうって言っても、うん、どれぐらいかかるか分かんないし、
はい、
そのもう一回作ろうって言った時にうまくいかなくっては2回目途中でやっぱできなかったわって言われるパターンもあるっていう意味では、うん、まあ分かんないですよね、
はい、
はい、そう思ってもらってた方がいいです。まあもちろん絶対手に入らないって僕らも言うわけではないです。ただまあ分からないという形にどうしてもなってはしまうので
、はい、
はい、ぜひですね、できればこの機会をものにしていただければなと思います、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでこれはチタンクラウンでした。でね、ちょっと前にマイバッグキャンペーンでやってたじゃないですか。
あとね、
うん、僕投稿したんですけど、
はい、
まあ、これはサンプルだったんですけど、その1個だけ作ったサンプル、
はい、
はい、こうやってね見せてここの写真撮ったんですけど、ここが写んなかったんですよね。
あーそうか、
はい、浩平さんのクラウンもね、
その時まだ出てなかったからね。
そう、まだ出てなくて、はい、結果おととい昨日か、
はい、
はい、2分で完売しちゃって。
そうですね、はい、
はい、本当にありがとうございます皆さん。
います、
はい、でこれも映せなかったし、これも映せなかったんですけど、ようやく2個とも出すことができました
ね、はい、
はい、というわけでマイバッグキャンペーンこれなんだろうっていう人結構当ててる人いたんでびっくりしました。おめでとうございます、
はい、
商品特にありません。
何もないです、
はい、はい、というわけで本日の商品紹介は以上です。
はい、それでは、
はい、
コメントについてる、
はい、はい、来てますね、シャッターバイメタルブルーリムいいっすよねっていうコメント来てますね。はい、そして LED、ああありましたねっていうことで、まあ、やっぱ LED、なんか光るヨーヨーってなんだろうな、本能的に好きな人多いですよね。
光るヨーヨーやっぱ好きな人多いですね。
そうなんですよね、
はい、
実は僕は本来そこまで惹かれる方ではないんですけど。
僕も
、はい、
そうですね、なんか、はい、すっごい光るヨーヨーにこだわる人多いんですよ。気持ち、なんか信じられないって意味じゃないですよ。
そうです、
ね、なんか気持ちはわかるんですけどね、
はい、気持ちはわかる、は
い、そうですね、なんかこう子供とかでも、もうプレゼントとかでも、うん、光るヨーヨーがいいって言ってるんで光るやつがいいですって、うん、まあ、言って言われることもやっぱ多いんで、
うん、
でもめちゃくちゃ光るやつがやっぱり喜ばれますね。
そうですね、
はい、
あとやっぱり光るヨーヨーだから僕とかは例えばこの辺はね、
はい、
通常取らないわけですよ。手に取らない、なかなか。
そうですね、
はいはい、だからこそプレゼントだと嬉しかったりしますよね。
ああ、そういうのあるかもしれないですね。
そうですね、はい、やっぱね、あって困るもんじゃないし、そもそも。そうですね、
はい、はい、ただまあ、あと僕ら的な感じでいくと、
はい、
光るヨーヨーは使ってるとむちゃくちゃ人が集まってくるんですよね、は
い、そうですね間違いない、
うん、そうですね、なんか同じヨーヨー使ってもやっぱ光るやつが入るタイミング時間とかでやると、
うん、
すごいいろんな人見てもらえるんで、まあ、でも僕らも逆にさ、
はい、
なんかやろうって思った時に、
うん、
光ってるやつのやつは見ちゃうね。
そうですね、
はい、買うかどうかとかわざわざ選ぶかは別として、はい、光ってるものはやっぱ見てしまう、
見てしまう、
はい、そういう意味でも、まあ、見せる時とかも光るヨーヨーってすごい便利だなと思いはしますね、
はい、そうですね、
はい、
はい、そして、CJ お疲れ様でしたというコメントが来てますね。ありがとうございます、
はい、
お疲れ様です。まあ、CJ ね、多分ここ数年で一番人いたんじゃないですかね。
そうです、途中椅子足んなくて出してたらしいですね。
そうなんですよね、午前中終わりもう12時ぐらいにもう前部門で1000ぐらいかな、
はい、
もう早々と後ろの方で立ち見席が出ちゃって、
はい、ああなるほど、
はい、なんで、はい、あこれはいかんということでスタッフさんがバーって急いで出してたりとかして。
へえ、そうなんだ、は
い、そうなんですよね、結構ね年齢層大人の方が多かったですね今回。
あ、そうですね、うん、子供っていうより大人の方多かったですね。
そうですね、はい、という感じで、まあ、着々と岩倉市にも浸透してきたのか、そして外部から人が来るぐらいやっぱり選手の注目度が高かったのかっていうね。
あ、でもそれはあるかもしれないですね、
はい、はい、という感じで非常に楽しい CJ、 そして WJ も楽しかったですね、
はい、
はい、という感じでコメント以上ですね、
はい、はい、それではお便りのコーナー行きたいと思います、
はい、
まずペンネーム K パパさん、
はい、
岡田さん、木戸さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝見しています。先日の CJ を生で観戦し、素晴らしいプレーを目の当たりにしたことで、日々のヨーヨーの練習に気合が入っている毎日です。
お、
今年は見送りましたが、来年は B 部門に参加したいという気持ちが観戦したことでさらに高まってきています。そこで質問なのですが、今の競技者の年齢層はどのような分布になっているのでしょうか。見ていると10代、20代が多いように感じました。自分はいわゆる復帰組の30代で、第1期ハイパーヨーヨー世代、し しかも当時バリバリにやっていたわけではなく、今は仕事や家庭で時間が取れず、技の習得にも時間がかかってしまいます、うんうん、30代以上、さらには自分と同じような吹き組みで競技を視野に入れている人は他にも結構いるのでしょうか。いるとかなり励みになります。お客さんやイベント、大会などでのお二人の体感を教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします、ということで、
はい、はい、
これはですね、
はい、
まあ、確かに競技に出てる年齢層は、はい、10代20代は圧倒的に多いです。
そうですね、
はい、やっぱり僕もピークは10代の時だったなとか、10代20代の前半だったなっていう気持ちもやっぱありますし、うん、
はい、
まあ、やっぱり30代とか20代後半になってくると、
はい、
最初ずっとこう練習してて社会人になった瞬間って意外といいんですよ、
はいはい、
まだいけるんですよ、
はい、
でどっかのタイミングで一回フッと、
うん、
こうやらないというか、
うんうん、
モチベーション落ちた瞬間があると、うん、上げるのが難しいんですよね。
そうですね、はい、同じ高度にはなかなか戻れないですね。
そうですね、はい、なんか助走つけて走りっぱなしならいけるけど、
うん、
1回でも立ち止まると、
うん、
もう若い頃のような勢いにならないみたいな、
乳酸が溜まり尽くしてる自覚してしまう感じ。
はい、まあ、もちろんね、他にねやることがいっぱいあるとかね、他に楽しいことがいっぱいあるとか、うん、そういうこともやっぱあったりはするんですけど、僕らなんか特にね、はい、ヨーヨーの仕事なんで、
うん、
プレー以外にもすごい楽しくできることがいっぱいあるなっていうのがやっぱでかかったりとか、
はい、
まあ、そういうのもあったりはするんですけど、ただやっぱ、まあ、ずっと練習してる方も今はしますし、
そうですね、
ただそうですね、第一期から復帰してで言ったら、
うん、
多分、
うん、
僕もすごい詳しくちゃんと聞いたわけじゃなかったんですけど、
はい、
今回の 4A 部門で優勝した村木真也さんが、
はい、
多分もともと全然ヨーヨーやったことないか、ハイパーの時ちょっとやったぐらいで、
はい、
2010ハイパーぐらいの時にちょっと復帰して、
はい、
そこから練習を続けたタイプですね。
そうですね、確か27か8ぐらいの時だったかな、はい、
そうですね、
そんくらいの時に復帰をしてっていう感じなんで、はい、かなり状況近いですよね。
そうですね、そこから、はい、まあ、もちろんすごい練習して、でも3年ぐらいし頑張って地区大会上位とか、
はい、
優勝とかに手が届くところまで来たのかな、
うんうん、
はい、まあ、もちろんすごい努力してたんですよ、
はい、
まあ、実際なんか仕事終わったら、
うん、
もう毎日のように体育館とか行って練習してるみたいな感じだったりとかもあって、うん、やっぱすごい練習はもちろん必要ですけど、とはいえ、まあ、できないわけでもなければやってない人もいない、やってる人もいないわけではないみたいな感じではありますね。
はい、
はい、あとはまあそうですね、なんかそれこそまあ、A 部門で世界チャンピオンを目指すっていう方は確かに、
はい、
ちょっと家庭があるところからスタートした人は意外と少ないのかなって思いやするんですけど、 B 部門に出ようって思って、
はい、
B 部門でちゃんとしたフリースタイルができるぐらいになろうと努力してる方は比較的いるんじゃないかな
って、そうっすね、
とは思いますね。
そうっすね、はい、それこそ他の JN とか世界とか の大人の部門とか
出れてる方は、オーバーボディとかね、
そうっすね、はい、そういった方々は B 部門出てたりとかっていうこともありますね。
そうですね、
はい、
まあ、それこそ親子で始める方もやっぱいるので、
うん、そうっすね、
で逆に子供の方がやらなくなっちゃって、
うん、
親の方が残ってるっていうパターンもやっぱ結構ある
ありますね、はい、
で、まあ、結局お父さんだけすごい上手くなったりとかすることもあって、
うんうん、
なんかまあ5年とか10年とかするとね、
はい、
久しぶりに子供連れてきたって言ったら、
うん、
あの時の子めっちゃ大きくなったなって、
そう
っす、全然もう酔ってないっすみたいな、お父さんはこんなに来ているのにみたいな、
はい、
パターンもやっぱあるんです
よね。ありますあります、
はい、っていうのもあるので、
はい、
そうですね、ただ体感はすごいやっぱ少ないですね。
そうっすね、
はい、まあ、なんかそれがいい悪いとかっていう話ではもちろんないですけど、
そうっすね、
はい、
むしろ先陣切るなら超応援します。
あ、そうですね、
はい、
はい、そういう意味ではもうなんかパイオニアになれるかもしれないわけですよ。
そうですね、
家庭も仕事もあって、はい、で、まあ、もともとすごい練習してきた素養があるわけでもないのに、
うん、
ここからチャンピオンになったっていうのは、うん、ものすごい勇気を与えることだと思うんですよね。
そうですね、間違いない。
はい、まあ、ただそのずっとね、もちろんその手前で成績残してたりとかあるので、うん、全部が全部参考になるわけじゃないですけど、
はい、
やっぱこう岩倉玲さん、
うん、
よく出てくる、
はい、
岩倉玲さん、家庭も仕事もやりつつ、
はい、
世界チャンピオンキープしてるっていうものすごいなっていう話になるんですけど、はい、やっぱもう短い練習時間しか取れないの分かってるから、
うん、
完全にもう集中してやること決めて、
うん、
スケジュール立てて、もう無駄なことをしないじゃないですけど、
うん、
やっぱ全てが自分の身になることをチョイスしていくっていうのは重要みたいな練習のことがされますよね。はい、っていうのもあるので、まあ、絶対になれないわけではもちろんないとは思うので、
はい、
ぜひですね、なんか先陣切ってみてもらいたいなと思いますね。
はい、応援します。
はい、よろしくお願いします。
はい、
さあ、それでは続いてのお便りいきましょう。
はい、
ペンネーム MNNN さん、
はい、はい、
木戸さん、岡田さん、こんにちは。いつもリバイの TV 楽しく拝見させていただいています。 ヨドバシ梅田のジャパンヨーヨーツアーお疲れ様です。ヨドバシ梅田って主要な駅の方向からは地下からしか行くことできなかったところに最近橋がかかって地上から行けるようになったのですが、ピクチャートリックのラダーをやるときにヨドバシに橋がかかりましたみたいな実況を入れたらちょっと受けそうだなと思いました。受けなかったらすいません。そこで思ったのですが、ヨーヨーのご当地トリックのようなものってあるのでしょうか。東京タワーが世界各地でどう呼ばれているのかも気になります。特になければジャパンヨーヨーツアーに行ったときによくかお土産の話が聞きたいです。よろしくお願いしますということで、
はい、はい、お土産か、
もういきなり。いや、もうないないの。
いや、あるんですけどね。
はい、
はい、ご当地トリック、はい、そうっすね。なんかなんかあのエリアにしか伝わってない技とかじゃないですけど、
はい、
でもやっぱりアメリカで最近このコンボ流行ってるとかありますよね。
ああ、まあでもなんかこれって、
はい、
まあご当地トリック、そうです。まあそういうのはありますね。
はい、
まあそっち側、俺東京タワーが世界各地での方行こうと思ってたからさ、
はい、あ、そっち側、
はい。
はい、うん、まあ東京タワー出たらエッフェル塔が多いですよね。
あ、そうですね、
はい、エッフェル塔とは言わねえか、エッフェルタワーっていうか、
エッフェル
塔、エッフェル塔って言わない、
エッフェル塔って言わない、めっちゃ日本から輸入されてきたトリック。
そうですね、まあ英語圏の人たちはエッフェルタワーって言いますよね。
そうですね、はい、うん、みたいな感じで、
はい、
まあ、まあでもそうですね、まあそうですね、ブランコはまあどこで言ってもブランコという意味の単語が違うとかになるもんな。
まあそうですね、ロックザベイビー、うん、
ロックザベイビーは結局まあゆりかごかブランコかっていう、
そうですね、
違いだからね、
はい、
はい、そういう意味ではあんまないか。
まあメジャーなところで言えばやっぱりThP バレルロールとバレルロールとか、
あ、
はい、その辺の違いとかですよね。
まあそうですね、
はい、アメリカ、で日本で昔ハイパーヨーヨーでアトミックファイアって呼ばれたトリックって今バレルロールって言うんですよ、
はい、
でもその昔のハイパーの時にもバレルロールって技はあったんですよね。
そうです、別の技がね。
そうなんですよ、はいはい、じゃあそれどうなったのってなるんですけど、
はい、
実はその最初のハイパーが流行った頃に出てきたバレルロールっていうのは THP バレルロールっていう名前が、まあ、割とアメリカ本土ではメジャーだったっていうことで、
はい
はい、でハワイの方でいろいろ名称があったんですけど、巡り巡ってアトミックファイアに、バレルロールとアトミックファイアに分かれたっていう感じだったんですよね、はいはいはい、で今日本のヨーヨーのトリック その名称っていうのはアメリカ本土の言い方に習ってるものが多いので、
はい
はい、なんで結構昔と名前が違うものがあるのはそういう理由ですよね。
まあそうですね、はい、
はい、まあ、タラピーズとかムーンサルトとかもそうですしね。
まあそうですね、はい、違ったりしますね、
はい、はい、シュートザムーンとリーチフォーザムーンとか、
はい、
はい、名前のことちょっと話していいですか、せっかくなんで。
あ、どうぞどうぞ、いいですよ。
名前がない技が多いっていうことで最近また困り始めた。
はいはいはい、
はい、いやね、実はちょっと前にトリックツール新しく撮ってそれもうすぐ出すんですけど、
はい、
その時にね台本でめちゃめちゃ困ったのがあって、
はい、
ジャイロあるじゃないですか。
あるね、
はい、ジャイロってね、なんかこうストリングかけて四角い形作ってビーって引っ張るじゃないですか、
はい、
あの形実は決まった名前がね。
あ、そうなんや、
はい、いや意外だったというか冷静に考えたら確かにないってなったんですけど、
まあ、形はっていうこと。
そうなんです、そうなんです。例えばあの四角の状態でかけて回して回るのはジャイロスコーピックターンって名前があるんですよ。
そうですね、
はい、でトラピーズから一重かけてすごい一本線でね、はい、一本線の状態でビーって引っ張って回すのはジャイロスコーピックフロップって名前があるんですよ。
あ、ないので
、そう。で、この名前、実は、あ、見つけたと思ったんですけど、
はい、
それが、アメリカのね、トリックビデオいくつか見てたら、いろんなバリエーションが実はあって、
はいはいはい、
この四角の形で回すやつを、ジャイロスコーピックフロップって言ってるんですよ。はい、あれさっき聞かなかったっけって思って。
はいはいはい。まあ、ヨーヨーが回ることをそう言うから、どの形でもそうっていう。
そう
ってことですよね。
そうなんですよ。はい、だからもう、回ることはジャイロスコーピックフロップだから、回し方はこうだよっていう解説なんですよね。
はいはいはい、
だから、この形に名前がなくて、
はいはいはい、
なんですごい困ったっていう話。はい、はい、いやだからヨーヨーの技の名前ってね、そう、地域差とか以前にね、技の名前がないことで困るの方が多いです。
まあ究極地域差で言ったらバリアブルとスクリューとスティアケースだからね、
はい、一緒。
なんかいろんな名前が昔今何なんだろう、
はい、
スティアケースって言われてるのかね。
一番はスクリューかなー、
まあ、日本スクリューって言うけどね、はい、なんか正式名称はスティアケースなのかな、あれ。
そうですかね、まあ、いや多分ねそれも全部カッコ掛けで全部書いてあるから、
まあまあ、
分かんないっちゃ分かんないですよね、
は
い、
あのホップザフェンスから体をひねってぐるっと回って、
はい、
戻ってきた時にダブルバーチカルになってる技、
うん、
あれ結構スクリューって言ったりバリアブルスライサーって言ったり、
はい、
スティアケースって言ったりして、
はい、
でこれも結構実は諸説あるんですよ、
はい、
なんかこれただ回るだけのやつはバリアブルだとか、
うん、
なんか真ん中まで反転だけで終わるのはスティアケースだとか、
はい、
一周ちゃんと回るのはスクリューだとか、はい、いろいろあるんですけど、
はい、
最後、はい、確認したところ、
はい、
方言に近かったらしい。
そうですね、
はい、なんだっけな、なんか、
はい、
関東が スクリュー、チューブがバリアブル、関西がスティアケース、違うな、なんか、まあ、バリドみたいな感じで、
はい、
なんかその派生し、その技が発生したエリアで名前が結構違うみたいな感じだったらしいですね、
はいはい、なるほどね、
はい、はい、そういう意味ではなんか方言みたいなもんですよ。
確かに、
はい、
まあ、確かにメーカーのチキさんすごいテーマに沿ってるな。
そうです
ね、そうですね、
ウーキーとラップとかね。
ああ、そうですね、はいはいはい、はい、
あのホップしながら書けるラップ系トリックっていうんですけど、
はい、
あれをあの、まあ、ウーキー系ってやっぱよく言うんですけど、
うんうん、
あれもまあ名残、もともとはなんかあの技をなんか海外ではちゃんとラップって呼んでたんですけど、でそれに合わせることが最近多いんですけど、うん、やっぱりウーキーって日本で言われてることが多くて、
はい、
それでもなんか結構これもなんか関東の方でラップって言ってたりとか、
うんうん、
どっちの方でウーキーって言ってるとか、
うん、
で一重書きのやつがウーキーだよとか、
はい、
二重書きもウーキーじゃんみたいな、なんかそういろんなのがあったんですけどね、
はい、
最終的には同じものだったっていう話があったりとかをするんですけど、
はい、
はい、そうですね、そういう意味ではご当地の名前ですね。
そうですね、
はい、
はい、もう名前作って広めちゃうしかないですねっていう、はい、広めしかないんですねっていうコメントありますけども、本当その通りなんですよね。
まあ、そうですね、実際そういうことをやっていかないと、名前をとにかく、
はい、
つけていかないと話が進まないみたいな。
そうなんですよね、
はいはい、
たまにもうなんか名前つけなくてもいいんじゃないかなってなんか言う方もいらっしゃるんですけど、うん、
はい、
絶対困るんで。
そうです、はい、まあまあまあ、はい、わざわざだめ、なんかこう個人的にです、もう本当に個人的に、
はい、
名前をつけるときに、
はい、
将来恥ずかしくない名前にした方がきっといいよって思う、
はい、ボヨンボヨンの話、
まあボヨンボヨン、ね、ボヨンボヨンすごいよね、ボインギーボインギーだもんね。
そうなんですよ、
ね、もうどこでも、
はい、
はい、
うん、
私コロコロもどこでもコロコロだもんね。
そうっすね、
あれヨーヨー界では全然平気だけど、
はい、
例えばなんかその技なんて言うんですかとかテレビで取材聞かれて、
はい、
コロコロです、はい、えってなる
この技なんですか、ラブマシーンです、
ラブマシーンそう、なんかそういうのがなんかこうヨーヨーの世界の中では伝わるからいいんですけど、
はい、
一歩外出た時に、
はい、
これを紹介するのかってなることはやっぱあるんですよね。
そうなんですよね、
はい、
はい、
まあ、かといって、
はい、
じゃあ逆になんか、
はい、
あのハイパーサンデークラッシュみたいな名前もやっぱ嫌じゃないですか。
そうですね、
はい、この
ハイパーサンデークラッシュ、
クラッシュです、
日曜日ぶっ壊し
いや、わかんない、なんかこう、なんかこうそれっぽい横文字並べてかっけーってその世代が言いそうだけど、ダッサってなるわさ、なんかみたいな感じ、うん、
はいはい、
ウルトラダイナミックなんとかみたいな、
なるほどね、
はい、おうおう、感じの名前とかも後で困る、はい、でなったらな、どういう名前をつけるのがいいんだろうと、
はい、
やっぱ なって、
はい、
結局なんですかね、新進2回中2回ひねりみたいな名前の付け方をするのが一番無難なんですね、多分。
そうっすね、
はい、
そのね、名前、その見た目をそのまま訳せと。
そうです、
はい、
そうで、ただその一番最初、うん、あの例えば、
はい、
あのトラピーズからサマーソルトする、はい、してなんとかっていう時も、
はい、
トラピーズって名前がなかったら、
はい、
なんか乗せてサマーソルトしますみたいな感じになっちゃうわけです。
あ、そうですね、
うん、だからそのポイントポイントに名前がないと困るんですよ。
そうなんですよ、
はい、なんか例えばこう親指でピッてリジェクションするんだけど、そのなんか全部リジェクションって言ってるけど、リジェクションだけでさまざまなやつがあるわけですよ、
はい、
こう飛ばすのはなんとかリジェクション、こう飛ばすのはなんとかリジェクションみたいなのがやっぱないと困るというか、
はい、
はい、みたいな、まあ、ラップもね、僕らなんかもう頭絞って考えましたよ、名前を。
はい、そうですね、はい、特にラップ系大塚さん考えましたね
もうなんかもういいじゃんこの名前でって、もうなんかつけるし、はい、なんかこうやって持ってとか、
はい、
つまむやつ、つまみ方みたいな
そうす、ね、
上もある下もあるみたいな、なんかそういうのね、やっぱ結構悩んだりとかするんですけど、はい、みたいな感じでね、なんか世界各地で逆にどう呼ばれてんだろうって思う技もありますね。
そうなんですよね、
はい、
あのね、それこそエヴァンの技とかね、チュートリアル見てたらね、レベル100ギャラドスとか書いてあったりとか自由か自由でいいんですよ、
そう、自由ですけど何にも思いつかない、そこから。
そうですね。
インスピレーションが、
はい、ノリでつけたやろって。
そうじゃあ、この技、名前あるんですか？レベル100ギャラドスです。あ、ちょっとスポンサー、ニンテンドじゃないとできないです。なるわけですよ。
そうですね。
はい、みたいなね、はい、なんかこうあるといいなっていうのが、ねはい、あるんですけど、ね
はい。ついで話でちょっと一個だけさせてもらっていいですか？
はい、
あの、さっきその見た目、僕らその名前つけるとき、基本的に見た目通りの技の名前つけるんですよ。
あ、そうですね。
はい。はい、まあ、それこそあの、さっきのジャイロとか、はい、あと横に投げるのホイゾンタル。とか言うじゃないですか、
はいはい、
でもやっぱもともとある技の名前を変えることも基本そこまでしないんですよね。
あ、そうですね、なんかもう、はい、もうすでに浸透してるなって名前はあんま変えない。
そうですね、はいはい、なんなら便利だから記号的に使わせてもらうかぐらいの感じでやってるんですけど、
そうですね、
はい、この流れでね、一個実は昔トリックビデオを、
はい、
あ、この法則でいけばこうやって名前がつくなっていうもので、一個だけ実は技の付け方、名前付けて後悔してるものがあって、
はい、
何だと思います？
え、そこでクイズ出してくる？
はい。ヒントは3つの単語がつながってます。
もう全然ね、
はい、
もう見当もつかない。
ヒントは、ゾンタル系です。
ゾンタル系？
ゾンタル系なんですけど、すごい昔からあるやつ。
すごい昔からある？
はい。
ホリゾンタル系？
はい。
ホリゾンタル、ブレインツイスター
。あー、違うんですよ。
そう。
はい。正解は、ホリゾンタルジャイロレボリューション。
あー。
いや、だってさ、めちゃくちゃじゃないですか。
確かに
な。そう。なんか、ものすごい仰々しくなっちゃって。
まあ、
長いし。
でも、その中で言ったら、
はい、
ホリゾンタルわかる。
はい。
ジャイロわかる。
はい。
多分、レボリューションが質なんだよ。だってさ、
ね、
なんか、はい、ホリゾンタルは水平に投げるからホリゾンタルって言うんです。
はい。
ジャイロっていうのは、ジャイロスコーピックフロップっていう技があって、
はい、
こう反転させるような動きがあるから、
はい、
じゃあその名前を取ってジャイロなんです。
はい、
レボリューション。
そうですね。
これなんでそもそもレボリューションなんみたいな。
そうなんですよね、はい、と自分たちだったら絶対つけないつけ方なんですよね。
そうやな、
はい、でも
ホリゾンタルジャイロレボリューション、そういう意味ではこの最後のレボリューションのオチが強い。
そうなんです、はい、でこれもね、
はい、
調べたんですよ、そのジャイロのね、
はいはい
はい、取り崩れの時に1個だけ、
はい、
あーって思ったのがジャイロリューションってつけてたんですよ。
ジャイロリューション、
ジャイロリューションって思って、
すごいね、
はい、ジャイロリューションハイフンジャイロレボリューションチュートリアルって書いてあって、賢いと思って、
賢い
賢いと思って、いや、うん、あ、もうこの略し方ならまだ許せるわと思って、ギリギリね。
でも結局それもさ、
はい、
レボリューションが強すぎなんだよ、
強い。
結果このレボリューションが強いんだよ。
そうっすね、ほぼ醤油の酢醤油みたいな。
なるそのなんかレボリューションじゃない、なんかちゃんとねこの動きに対するなんとかっていう名前があったら、 その並びも多分おかしくなかったんじゃないかなと思うんだけどね。
はい、
まあちょっと余談になってたんですけど、
はい、
なんかそのただこの東京タワーでもうなんかもうこのネタをずっと言おうと思いながらこう出してないやつがあったんですけど、
はい、
東京タワーもうすっごい僕覚えてるんですけど、
はい、
昔の大会で、
はい、
なんかヨーヨーでネタをやるみたいな空気のやつがあったんですよ、大会中に。その中で東京タワーってやってる人のすぐ横ですごいちっちゃいの使って、名古屋エッフェル塔って言ってる人が、まあ、いたんで、
名古屋テレビ塔、
テレビ塔だ、そう、
はい、
名古屋テレビ塔、
はいはいはいはい、
なんかそういうご当地トリック多分いっぱいあるっすね。
あ、そうっすね、はい、真ん中のサイズ通天閣って言い張りますから、
そうそうそうそうなんかそういう、ご当地トリックっていうのは多分ね、
うん、
みんな思いつくと思う。
そうっすね、
だから皆さんも考えてみていただきたいな。なんか橋みたいなこと作ったら、なんか瀬戸橋とか広島で言えるからね。
確かに、
はい、
そうですね、
そうそうそう、
はい、
そういうのは、
はい、
ぜひぜひもちょっとおかしいな。
確かに、はい、ぜひおかしい。あとあれですね、八王子シーシックって確かにご当地トリックかもしれないですね。
あ、そうですね、
うんうん、
八王子のプレイヤーがシーシックをやってたらなんかできたみたいな。
そうなんですよね、
はいはい、
不当シーシックと明らかに違うけど、まあ元々シーシックかなみたいな。
あ、そうです、ね、
はい、すごい不思議な動きをする技なんですけど、
そうですね、
はい、はい、っていうのがありましたり、
はい、
ありましたり
ありましたり、
はい、という感じです。
はい、ちなみによく買うお土産は何？
よく買うお土産、ジャパンツアーでしょ？
はい
はい、
まあちょっと多分これ梅田の話してるから大阪で買うお土産縛りになると思うよ、
はい、あのね、うん、うちの嫁がね大阪出身なんですよ。
まあお土産買わんな。
はい、そうっすね、本当にお土産買わないな、うん、まあでもたこ焼き好きなんで、
あ、
はい、たこ焼きに類ずる何かを買うかな、買う時は。
ああ、なるほどね、
はい、以上です。
はい、
はい、マジで広がらんかった。
何もなかった、
何もなかった、
はい、はいはい、というわけで続いてのお便りいきたいと思います。
はい
はい、ペンネーム阿部さん、
はい、
リワインドスタッフの皆さんこんにちは。
こんにちは。
先日クリアランスセールでブレイドを買いました、
はい、
レビューも良かったし安かったので期待しないで購入したんですが、期待以上に使いやすかったです、
うんうん、
ヨーヨーを購入する際にスペックを確認し好みのフィーリングを予測して購入するのですが、やはりたまに今持っているヨーヨーと少し違いがあって驚きがあるヨーヨーがあればと思う時があります。現在私はトップ用のザトップ EX ロブスター戦国のヨーが気になっております。木戸さん、岡田さんがスペックと違って驚いた、またこれはいいなと思ったヨーヨーはありますか、ということで。
なるほど、スペックと印象が違って驚いたっていうことですね。
あ、そうですね。
おお、なるほど。そうだな、やっぱでもダントツで最近だったらサムライとか ERCIM かな。
そうですね、
はい、
もう完全に僕もそれしか出てこなかったです。
そうですね、
はい、スペックと印象が大きく違うで言ったら、まあ
本当に大丈夫か、これから始まりますからね。
そうですね、はい、
いや、あ、使えるんだ。はい、
そうですね、うん、 まああとは、
はい、
なんだろう、
はい、個人的に言わせてもらうんであればシャッターバイメタルはかなり良かったですね。
ああなるほど、
はいはいはい、やっぱりパッと見リム薄そうに見えるとかあったんで、
はい、
ああ幅広なりにパワー弱いんかなって思ったらそれを塗り替えてきたっていうところで久々にそれで驚いたっていう感じです。
あ僕はあれだわ、はい、エッジアルティメイタムだわ。
ああはいはいはいはい、
あれはもうでかいし、
はいはいはい、
軽いし、
うん、
なんか下手したら紙みたいなフィーリングのパターンもあるなと思ってて、
なるほど、
頼りない感じになるなと思ったら、
はい
はい、すごいしっかりしてるんですよね。
そうなんですよね、
あ、はい、めちゃくちゃ意外でしたね、はい、意外とスリープもするし、
うんうん、
なんかあのスペックと見た目の印象だけで言ったら全くそうは思えないみたいな感じになったのは、
ね、
あのヨーヨーがそうですね。
はいはいはいはい、なるほど。コメントの方でもちゃちゃ来てますね。サイバークラッシュは実重量借りるのに安定感あって驚きましたとか。
あーなるほどね、
はい、オムニトロンとかニュイとかですか。あニュイね、
ニュイは ね、
なるほどね、
よかったね。
はいはいはい、
なんかこうなんか何の変哲もなさそうだけど、
はい、
ものすごい振り心地がいいんですよね。
そうっすね、
うん、あ俺は不思議。それで言ったらまあニュイもそうだし、
はい、
アンサンブルも。
ああそうですね、
アンサンブルは良かったね。
はい、さすがあるじゃん。
そうですね、なんかやっぱこうスペックでなんとなく予想されるのと全く別だと、はい、やっぱ使った時のこうフィーリング的なものがやっぱ他と違うと、
うんうん、
もうアスペックじゃないんだってやっぱ感じるんで、
は
い、それで言ったらその2機種は最近というかここ 1,2 年ですごい群を抜いてたなと思いますね。
そうっすね、
はい、
結構エンタングルの時点でも僕すごいなって思ってたんですけど。
あそうですね、エンタングルすごいですね、
はい、そうなんですよね、はい、あのこんなスリムでなんかミスソなんか本当ツリーへ特化してるんだろうけど、なんか逆に違和感があるというか、最近のフルサイズとなんか大きく一致してるじゃないですか。
確かにね、
はい、サイズ感がだから大丈夫かって思ってたところが、あなるほどこういう理由かっていうのが振って分かるっていうところで。
そうですね、なんか 3MK って聞くだけで、
うん、
結構、
うん、
あもう俺は絶対傾かないぜみたいな、
うんうん、
こうなんかこう安定感があるとかしっかりしてると同時になんか引っ張られるとかヨーヨーが強いみたいな印象もやっぱあるんですよね。その分こう細かいこういうのが横に動きがあってもやっぱり大丈夫っていうのもあるとは思うんですけど、エンタングルそんな感じじゃないのに結構ちゃんと粘りもするし、
そうなんですよね。
あれは確かに不思議でしたね。
そうですね、すごい細いってなんか華奢なのに華奢っぽく見えるのに、なんか曲げてみたら全然曲がらない、すごい頑丈な素材みたいな感触ですね。
あでも投げた時にそれがこう癖にはならないんですよ、ね、はい、
そうなんですよ、
他のそういうタイプの用意と比べて。
そうなんですよね、はい、重たいわけじゃないしっていう。
そうですね、
はい、頑丈にしたら重たくしてるわけとかじゃないんで、厚くしてるとかじゃないんで、
そうです
ね、すごい振り心地がいいっていう。
確かに
ものになってますね。
あ、
はい、あとはやっぱザトップ EX とかもやっぱり面白い、面白いですよね。
面白いですよね、うん、はい、
あの辺もやっぱり重量配分がなんか違うんだろうなっていうのは分かります。
あ確かに、
はい、どこが厳密にどう違うのかっていうところ、詳細な分析は難しいかもしれないんですけど、
はい、
はい、ただあからさまに他の色と感触が違うっていうのは分かる。
そうですね、
はい、っていう感じですね、
みたいな感じですね、まあはい、そういう意味ではこうなんか明らかに違う機構を積んでるヨーヨーは面白いですよね。
そうですね、
はい、
あモンスターエッジも出ましたね、やっぱり。
あそうですね、モンスターエッジもそうですね、はい、あの辺は大向こうもちょっと衝撃でしたね。
そうですね、はい、あとあれだ、俺あのちょっと前になるんですけどピーク2はびっくりした。
あピーク2ね、
はいはい、たまに話題に上がってベタ褒めされるピーク2 、はい、
そうですね、はい、
そうですね、やっぱピーク2の形状ってザ・クラシックなんですよ ね。
あそうですね、
競技シーン的には、はい、2003年くらいにありそうな。
あそうですね、
はい、ものなんですけども、ただもうあれはなんでっていうぐらい回る、わかんないけど、
ね、
はい、あの形状なのになんだろうな、ガチガチドローエッジのなんかものぐらい回るんで、
はい
はい、あれは不思議だなって思いました。
あなるほどね、
はいはい、今でも個人的にちょっと欲しいモデルです
、はい、なるほど、
はいはい、
みたいな感じでね、
はい、
まあ、なんか結構面白い用意とかもいろいろあるんで、
はい、
なんか結構こういうクリアランスで出会った時に何かのきっかけでパンとこう、
うんうん、
なんか新しい考え方が入ってくるっていうのいいですよね。
そうですね、
はい、
はい、
ちょっと自分のからの外にあるヨーヨーをぜひね皆さんもちょっと触ってみてもらいたいなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
さあというわけで最後のコーナーに移る前にもう一回コメント読ませてください、はい、まず、200円スパチャ松鍋さんありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。そしてすごいホリゾンタルジャルレボリューション当てた人いますね。
あすごい
、はい、そして、ステアケースってサーキュラーホップって言い方しないんですか。
あ
今考えるとサーキュラーホップってそうか、
まあ、そうですね、はい、言われたこと言ったことはないです、
言ったことはないけどっていうです。サーキュラーっていう言い方自体がサーキュラーイライホップとひっついて出てきたからですよ ね。
そうですね、逆にサーキュラーイライホップのこと最初スクリューって言ってましたからね僕ら。
そうですね、はい、イライホップのスクリューっていう感じですもんね、うん、はい、 そして、八王子シーシックは知らない、秋田シーシックなら知ってるっていう方がいらっしゃるんですけど、秋田シーシックって何ですか？
秋田シーシックね、はい、最近ツイッターで見たよ。
お、
まあ、最近ツイッターで見た。もうなんかうろ覚えすぎるから、まあ、ちょっとここで言うのはやめとく違ったら怖いから、
はい、ただきっと存在はしてる。
そうそう、 あるのは知ってる、あるのは知ってる。
お、
最近ツイッターで見た。最近というか、まあ、ちょっと前だけど
実在するんだ、うん、なるほどな。はい、というわけで情報ありがとうございます。
はい、
はい、というわけでコメント以上ですね。
はい、ということで、はい、それでは最後のコーナーなんですけど、
はい、
先日ね、先日でもまあちょっと前になるんですけど、
はい、
シトルムパンツァー特集がありました。
ありました。
はい、
大変なのかお待たせしていませんでした。
そうですね、はい、はい、大長編が完結し、
はい、
ストーリー完結記念のやつが完結したという。
そうなんですよね、
はい、記念にですね、
はい、
シトルムパンツァーさんから、
はい、
またいつもの、すごい豪華な景品をいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ですのでね、そちらの景品のプレゼントをさせていただいてて、で、まあ、結構編集が時間かかったっていうのもあって、
はい、
収録をしたちょっと後から、
はい、
その公開された次の最後ぐらいまでって言ってたんで、まあ、1月の末までのご注文の中から対象者を選ぼうということで、
はい、
その期間の中でシトルムパンツァーのヨーヨーを購入した方、
はい、
ヨーヨーを購入した方の中から抽選でプレゼントを当てていこうという形になっています。で、1月31日が終わったんで今日抽選をやっていきたいと思います。
はい、
それではまず商品を紹介します。
はい、
はい、
この濃い商品たちね、
濃い商品たち。まずこちらいきなり追加してくれました。
はい、
はい、石川そらくんの、
はい、
なんだ、フォトブックみたいな。
そうですね、
なんて言うんだ
ろう、絵本ですね。
ああ、なるほど。
はい、はい、こちらがな、メモリーという本になっております。
はい
はいはい、実際ストーンリバースカイのね、パッケージとかに持っているキャラクターの絵本となっています。
なるほど。じゃあなんかぜひこれはストーンリバースカイを買った人に当ててほしいな。
確かに、そうですね、はい、
そういう縛りはもう来てなかったからな
そうですね、はい、
そしてこれが、
はい、
ステルスオーガのなんだっけ、
ステルスオーガの、
はい、
ちょっと先に別のいきましょう先に行きましょう。はい、
はい、これが、
はい、
シュライダーマーク2ブレードアタックのやつで、
はい、
なんか、シュトパンはどうせ外側に重量寄せるしか能がないんだろうって言われて、
はい、
なんだよ、じゃあ、内側に寄せたやつ作ればいいんだろう、作ってやるよって作った結果、
はい、
なんかそんなでもないし、見た目そんなピンとこなかったわって言ってお蔵入りになったバージョン。
そう。はい、そうですね、本当にそういうね、ボツリになってます。
はい。はい、で、これ、リムが外れちゃうんで、セロハンテープをつけてる完全に鑑賞用のものになってますが、
はい、
まあ、すごいレアなものになるので、
はい、
はい、ぜひ。ちょっと振って、
はい、
満足したら飾っていただくのが一番いいのかなと。
そうですね、
思います。
はい、セロハンテープがね、ほんと両側についてますからね。
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
そしてこれが、シオメッサイジンの、
はい、
ファーストプロトとセカンドプロトのハーフ、
はい、そう
ですっていうことですね。
はい、
はい、これもう僕怖いんで自分ではやらないんですけど、リムが外れると。
そうですね、はい、パコンカラカラって外れます、内側に。そうです
ね、普通にリムが外れて普通につけることができるっていうので、まあ、構造的にもすごい面白いですし、
はい、
まあ、なんかこれどっちもエッジの高さが違うんだよね。確か
そうです、
エッジの形状の高さが違ったりとか、
はい、
なんか微細な差があったりするので、
はい、
すごい、まあ、手に取ってみてちょっと使ってみたりして楽しんでもらいたいなと思いはしますね。
そうですね、
はい、
そして、こちらがですね、ステルスオーガマーク2のプロトタイプですね。はい、
クラウンのスペックに寄せたやつじゃない？
そうです、そうです。
はい、なんか分かったよ、じゃあ、はい、最近のやつに寄せればいいんだろうって作ったけどなんか違ったみたいな、
ね、なんか違ったやつ、
そうそうそうそう、はい、みたいなやつだったと思う、は
い、結果バカ道に進むっていうことを決めた一個ですね。
そうですね、はい、っていうことで、
はい、
まあ、そういう意味ではこうオーナーはしっくりこなかったけど、
はい、
実際手に取ってて、いや、これいいじゃんってなるパターンあるわけですよ。
そうですね、はい。
はい、っていうことでね、ぜひ、こう、ファンの方には当てていただきたいですね。
そうですね、
はい。はい、ということで、これから抽選に行きましょう。
はい。
じゃあ、まずは、紹介した順に行こうかな。
あ、そうですね。
はい。じゃあ、紹介したこちらの本から行きたいと思います。
はい。
今回、シュルンパンツのヨーヨーを買った、ヨーヨー単位で注文を、こう算出してるんですよ、
はい、
だから1個の注文の中で2個とか3個とか買ってたら、
うん、
2個とか3回2回3回チャンスがあるわけです、
うんうん、
でまた別々で注文してる、なんかあれも買ってこれも買ってあれも買ってって日をまたいでるやつも全部入ってるんで、
はい、
いっぱい買ってる人はいっぱいチャンスがある。
なるほど。
下手したら4個全部持っていく人がいるかもしれない
という
感じになります、
はい、
それでは行きましょう。1人目はこちら、
はい、
バン、 20006497ですね。
64972、
はい、64972の方、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、今この人がストーリーバスガイを買った人かどうかを知る術はない。
ない。
はい、それでは続いて、
はい、
じゃあこちら、ブレードアタックモードのプロトタイプいきましょう。はい、これ逆にブレードアタック持ってる人が手に入れると面白いのにね。
そうっすね。
はい、ドン。2000、
はい、
63261、はい、の方です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、それでは続いていきましょう。続いてがこちら、はい、塩メッサイジンのファーストとセカンドのハーフですね。
はい、
それではいきましょう。よいしょ、こちらボン。20000、
はい、
64972です。
64972、
はい、
あれ、
え、
お
おお、ダブルダブルアップだ。
おお、すごい。おめでとうございます。
2個。
はい、
マジで怒るんだ。
はい、今書いててえってなった。
見たことあるぞこの並び。
そうっすね。はい、
うわー、こんなに紙がある中から2個出てきた。
はい、
じゃあやっぱもう1回のチャンスあるパターンあるわけですよ。
そうっすね。
はい、よし、違う人に当てるぞ。いけ、バン。
はい、
はい、2000、
はい、
62949ですね。
62949、
はい、の方、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、
近かったですね。
意外と近かった。一瞬バッてやって桁数が一緒だからさ、
はい、
うわって思ったけど、
はい、
違ってよかった。
そうっすね。
22だとさ、
はい、
本当に抽選したのかよ感が出るからさ。
確かに。そうっすね。
そんだけしか入ってねえじゃねえのかよみたいな。いっぱい入ってます、大丈夫です。
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、こちらの方にはまあプレゼント送らせていただきます。ありがとうございました。はい、
はい、
というわけで、
はい、
今日は以上ですね。
そうですね。はい、はい、それでは最後にもう一度コメント読ませていただきます。はい、ちゃんとね、はい、というわけで、あ、なるほどね、体の正面で、なんか体どっか違うところでの C6 が来た C6 っていうみたいですね。
はいはいはい、
なるほどなるほど。そして、クラグモシーヤのおすすめ用意を吸収した形態か。確かに、後々考えるとそうなのか。
そういうことですね。
最終的にはそうなったってことなのか。
そういうことですね。
はい。という感じで、まあ、コメントをたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、本日もね、はい、マックス57人、58人の方に、
はい、
ご覧いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
スーパーチャットもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
はい、というわけで、本日以上ですね。
はい。
次回が、
はい。2月の19ですね。
19か、
はい、
はい、2月の19ですね。
はい、
はい、それではまた2月の19日、
はい、
5時からこの時間また皆さんお会いしましょう。
お会いしましょう。
それではまた、さよなら。
さよなら。